桜井亜美のイノセントワールドを読んだの。
読んだんだ。
うん。
うん。うん。
それで、先にイノセントワールドの感想とか、あの、イノセントワールドの。
小説の方の？
そう、小説の方の感想を、やっとこないというのは、工藤近藤は、読んでこない。
まあ読まないよね。
どう？
まあ読まない。でもね、俺もイノセントワールドさ、もう忘れちゃったよ。だいぶ忘れちゃったよ、もう。
俺も一昨日ぐらいに読んだけど、ほとんど忘れちゃったけどね。
まあ、でも忘れちゃうっていうほど中身ないんだけどね。そんなに、ないそんなに詰まって、いや、スカスカな分忘れちゃうんだよ。何を書いてあったっけみたいな感じだよね、結局ね。あのあたりのさ、多分小説とは全く映画は違う話になってると思うから、ここでまあ感想を言ってもいいと思うんだけどね、ストーリー。
そうそう。あれ、俺読んだらさ、あれ出たの何年ぐらい前だろう。
あれは10年ぐらい前じゃない
の。俺たちが30
年。12年ぐらい前かな。
12年ぐらい前か。
わかんない。確かその。
すごい前だよね。
うん。うん。
あれさ、あの本だけ読むと、うん、確かに桜井亜美っていう女の子が、
そう。
書いたように見えるよ。
あの、後書きがさ。
後書きもさ。
宮台っていう、宮台っていう大学の先生から出してみたらって勧められちゃって、みたいな。なんだよこれ。
でも当時読んだらあれだけ、
うん、
結構俺も信じたかも。
あ、かもしんない、
うん、
これ自伝なのか。
いや、自伝なのかなって思わせるように
書いてるよね、うん、その辺がやっぱり見せ物興行師としての。
そう、
ね、
だから
うまいんだよ。パラノーマルアクティビティに通じるような。
あ、本当だから読んだ時にフェイクドキュメンタリーのさやり方を全く踏襲して、
うんうまいよね。
うまい。あ
の、デビューでドーンってまず何をすればいいかっていうのをちゃんと計算してやってるよ。
これ、当時、確かあったことを全部書いてるでしょ。スーパーフリー事件とかさ。
スーフリってあの辺かな。あの辺なのかな。
もうちょっと前。
あー、まあ盛り込んでるよね。
盛り込んでるでしょ。うん。で、あの、援助交際の相場がやけに高いんじゃない？
高い。
俺、援助交際したことないけど、8万とかでしょ？あの、小説の中で。
いや、だから、亜美先生の書くね、あの、ああいう、高校生がやる売りの実態っていうのがね、かなりね、価格が上なんですよ。
かなり高いよ。
プラネタリウムの小説の方だってさ、
うん、
あの、変態親父のオナニー見てるだけで5万、はい5万円みたいな感じだから、そっか。こけと5万くれるんだったら俺ずっと見てるよ、もう本当に。
他人のオナニーを見てるだけで
5万円もらえちゃうんですよ。すごいっすよ。
すごい。
だから、
すごいね。
だから、亜美先生の、その辺の相場の読みがね、ちょっと甘いんですよ。
あの、解説の宮台真司のさ、徹底的に世界を拒絶してる。
うん。
で、まあ、そういう話だよね。
ああ
世界を拒絶しきったところで物語は完結するみたいなさ。
ああ。
って書いてあったけど、
ああ
世界を拒絶してる人間ってさ、小説書かねえだろ。自己表現しないんじゃないのって
俺。まあね。
普通世界を拒絶してる人って、パチンコやったら死んじゃないの。
そんな、パチンコやってる人ってそんな ハードボイルドなんだ。
いや、パチンコやってる人って俺割とクールだっていうイメージあるから。
そう。
だから映画評論とか、映画は見るけど、映画評論とかさ、そういうことする以前に、パチンコ行っちゃったり。
ああ。世界とは向き合わずに、
大と向き合わず、馬券買っちゃったりするようなさ、割とスーパークールな人たちだから。
ああ、確かにね。いやでも、あのさ、なんだろうね。とりあえずセックスぶち込んどけみたいなさ、あの、態度ってどうなんだろうね。あの、兄とセックス。で、見つけた実の親ともセックスみたいなさ。
確かに。
あの、感情の動きが全くさ、わかんないじゃん。
全くわかんない。
全く理解できないんだよね。
全く理解できないんだよな。あの、女の子がさ、女の子っていう感じじゃない。もっとこう、かなり年季の入ったソープ状的な。
そう。もう酸いも甘いも、みたいな感じだよね。
もう徹底的にいろいろ味わった感じの。
なんか、極北、性の極北みたいな感じだよ
ね。いるみたいな人だよ。俺ね、 桜井亜美さんがルポライター時代にさ朝まで生テレビに出てなった回を見てるのよ。
おうおうお
う、見てて
別の名前でね、
もちろん別の名前でね、でなんかやっぱり援助交際の回について出てたの。
おうお
う、で、まあ、当時30代だけどさ桜井亜美さんは、うん、保守系のさ、うん、西部進とかあの辺の人たちにさ、やっぱりあの人たちは援助交際やっちゃいかんということをまず第一辺倒に話するわけよ。で根拠は何だみたいなことを宮台真司とか、うん、桜井亜美さんとか藤井誠二だっけ、
藤井誠二ってどんな
の、あの少年犯罪ずっとルポしてる人、
あ、はいはいはいはいはいはい、
聞いてもさ、うん、そのだから噛み合わないんだよね、
うんうんうん、
やっぱり保守系の評論家がやっぱり親の愛っていうのがを注がれてやっぱり、うん、生まれてきたんだからっていうこと言ったらば、桜井亜美さんになる前のその人が、
うん、
愛って何ですかみたいなことを半切れになって言ってて、いやー難儀な人だなこの人、
なんだろうね。でも自分はさ愛って分かってるくせにさ、
怒ってると思うよ
基本的に愛信じてる人でしょあの人って。
だから、うん、その時代から比べると、うん、桜井亜美になってよかったよね。
あその頃に比べるとね、
うん、本当にああよかったなと思って、桜井亜美さんになってさ、
あじゃあその頃はやっぱり愛っていうのを信じてなかったの人なのかな。
いやルポライターとしては愛っていうのを信じてないっていうよりも、その女の子たちに共感しすぎちゃったんじゃない？
殺伐とした。
殺伐とした女の子たちに共感しすぎてて、ところがその、うん、ほら、古い体質の人たちはさ、うん、愛っていうことを前提にしてものを言うから、うんうん、それが余計女の子たちを、
だから、まあな、口で言うとな、チンプに聞こえるもんな、うん。そういうのに反発しちゃうよな、やっぱな。あの若い頃っつうのはさ、
俺も
そういうところあるから。
そうなの？
ああ国防くんみたいにね、
国防くん
反省してますみたいな感じでやっぱね、あの品がないとか言われるとやっぱね反発しちゃうんですよ本当に若いうちっていうのはさ。
うちの例えばさ、うちのが好きな女優とかって誰なの？
日本
で。
俺は日本か。
悩むほどのことじゃない
けど。最近2年、女優？
うん。寺島しのぶとか。
あ、でもね、俺、寺島しのぶはね、昔はね、嫌だったんだけど。
嫌だった
なんか嫌じゃん。なんか嫌なんだよね。なんかわかんない。なんかこう、悪の強さっつうかさ。
あ、はいはいはい。
なんつうか、推しの強さみたいなのがさ、演技の推しの強さみたいな。やつがさ、なんか、前はなんか嫌だったんだけど、
うん、
なんか最近いい感じに、いいかな。最近いいかもって思い始めて。なんか、やっぱね、なんか、親父になってきた感じかな。なんか親父にやっぱ寺島しのぶの良さが分かるようになったらもうなんか親父っていう感じ気がしない？なんか若い時には分かんなかったけどみたいな、そういうなんか試金石みたいなさ、あの女優のような気がするんだよね寺島しのぶって。
まだね怖いぞ。
怖いよね。怖い。多分寺島しのぶと同じ部屋で二人っきりになったらすっごい怖いよね。
怖いよ。早く八つ墓村のさ、あの小川真由美の役をやってほしくてしょうがないんだ俺あの洞窟の中でほら包丁持ってガーッと追っかけてくるってさ、売れればもう見た人間全員のトラウマになるような。
怖いよね。
怖いよ。笑顔なんだけどもね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、怖い。あの人そう笑顔なんだけどね、絶対なんか一物ありそうな感じがさあれがいいんだよね。なんか親父になってくると、なんか
最近いいんだ。
最近いい。あ、いいなと。
でも女優さんでこの人が出てるから見たいっていう人いないよね。
あんまいないね。
デビューした頃の長澤まさみとかはすごい綺麗だと思ったけど。
俺デビューした頃も知らないからね。
あ、そう。
最近、本当ここ2、3年だよね。長澤まさみっていう区別がつくようになったの。あ、この人が長澤まさみなんだ。
あ、全然興味なかったんだ。
全然もう、綾瀬はるかもここ最近だよ、俺。
あ、
見分けつくようになったの。あの、その他大勢と綾瀬はるか、その他大勢と長澤まさみっていうのが、ちょっと浮き出て見えてくるようになったの、最近だから俺。ああ、本当に。
そう、親父かですよ。
本当に親父か。やばい。やばいと思うよ、本当に。あ、もしもし。
あ、もしもし。
あ、どうもどうもどうも。
あ、どうも、どうもこんばんは。
こんばんは。
お名前、お名前よろしいですか？
ラジオネームでもいいですか？
あ、ラジオネームで結構ですよ。
はい。
あ、ラジオネームサンダルです。
サンダルさん。
サンダルです。
はじめまして。
どうもはじめまして。
はじめまして。大丈夫ですか？今、電話して。
大丈夫ですよ。全然、どうですか？戦闘体制、やっぱり、ポッドキャストの戦闘体制を、
そうす
聞いてくれてる。
そうですね、はい。いつも、楽しく、毎回聞いててですね。
で、なんか、どこで知ったんですか、この戦闘体制。
あ、これですね、いや、ポッドキャストのサイトを見ててですね、で、検索してたら出てきたんですよ。
はは。そうなんですか。やっぱ映画を好き
なんで、なんかおかしいですか？
いやいや、大丈夫ですけど。
あ、大丈夫ですか？映画好きなもんで、それで、ちょっと聞いてみたんですよ、試しに。
どうですか？どうですか？
そしたら、いや、なんか、すごい皆さん熱く語ってるから、なんか俺も、なんかちょっと参加したいなと思って。
あ、そうなんですか？で、今日電話いただいたというか。
今日ちょっと、まず、電話したんですよ、
サンダルさんはどういった映画が好きなんですか？
あ、サンダルはですね、日本映画が好きですね。
あ、日本映画。例えばどういった感じ？
日本映画。
最近のとか昔のとかありますけど。
最近見たのはちょっと日本映画じゃないんですけど、パラノーマルアクティビティ。
全然それ洋画ですよね。バリバリ。
日本映画見てないなと思って。
パラノーマルアクティビティ見た？
パラノーマルアクティビティちょっと見ました。
どうでしたこれ、サンダルさん的に。
いやー、これですね、ちょっと僕怖がりなんで、で事前にですね、映画のサイト、レビューのってサイト見たらですね、5段階のうち、ほとんどの人が、100人の人が1をつけてるんですね。だから、あ、そんな怖くないのかなと思ったんですけど、私ちょっと怖がりなんでですね、かなり満足しましたね、この映画。
っていうことは、かなり怖かった。
結構怖かったですね。おそらく普通の人はですね、怖がらないと思うので、かなり3回ぐらい怖がったりとか、驚いたりしたんで。
飛び上がる系なんですかね。
そうですね。あっみたいな感じで。
よく、J ホラーみたいな感じで、じわじわする怖さじゃなくて。
そうですね。あ、ただ、やっぱりちょっと、そう、じらしがあるんですね。じらして。じらしがあって、最後にドーンってくるんですけど、そこのじらしのところでかなり怖かった。
ああ、なるほど。やり手のソープ場みたいな感じで。
そうですね。そう。あ、もう、生かされんのかなと思ったら、まだみたいな。
まだみたいな。そのじらしが止まらないみたいな。
そういうのが3回ぐらいあった。
なかなかやり手ですね、サンダルさんは。
いやいや、初めてなんで、こういうのちょっと。大丈夫ですか、本当に。何ですか？
ラストにものすごいおっかないシーンが来るんですか？
あ、そうですね。ラストにね、来ますね。で、ただ、そういう脅かし方しかねえだろうっていうね、脅かし方なんですけど、かなり私的に驚いてですね、ちょっと、来るなっていうのがね、わかるんですけど、来るなと思った時にですね、ちょっとスクリーンをまっすぐ見れずにですね、右下の方にちょっと視線を合わせて、ちょっと恐怖を半減させたっていうですね。
相当弱虫ですね、サンダルさん
はね。相当弱虫ですね。相当弱虫。
へえ。じゃあ、怖さ的にはパラノーマルアクティビティは非常に満足という。
でも非常に満足ですね、本当に。
よかったですね。
そうですね。今度やってくださいよ、戦闘体制 .com でも。
え、パラノーマルアクティビティ？
パラノーマルアクティビティやってくださいよ、ね。
まあ、そうですね。よかった。まあ、考えておきますけど。はい。
はい、
その他、
後ろ向きですね、あげにね。
え？ なんかこう。すいません、ちょっと今聞き入れませんでした。
いや、だから、宇治野くん、パラノーマルアクティビティ取り上げなくていいの？サンダルさんも、そういうの。
え？バランスだってね、まあ、そうですね、そうですね、劇場用映画もちょっと、やっていきたいですね。やっぱ、DVD にしても、あれ、サンダルさん、イノセントワールドっていう映画知ってます？
いや、知らないっすね。
知らないっすか？
誰が出てるんですか？
竹内優子さんとか。
ああ、知ってます。
知ってます？だいぶ前です、
知ってます、はい。
見たことあります？見たことあります？
いや、ないですね。ないですね。
あ、ほんと。
ただ、これから見ようかなと思うかもしれない。
ぜひぜひ。スタヤとかで探してみました？
ですね、僕探してみたんですよ、ツタヤで。そしたらですね、意外となくてですね。で、イノセントワールド、あったんですよ。あったなと思ったら、なんかアダルトだったんですね。
アダルトのイノセントワールドは、竹内優子さんの出てるイノセントワールドなのにアダルト
ですか？じゃなくてですね、竹内優子さんが出てなくて、イノセントワールドあったと思って、場所どこかなって見たら、アダルトって書いてあったから、これ違うイノセントワールドだなと思って
ですね。ああ、はい。
ちょっと私の地元の、
エロビデオですか？
そうそうそう、エロ DVD
です
、ね。ああ。
で、借りてみたら、ま
あ、借りてない。いや、借りて見てないですね。借りては見てない。
じゃあ、大変ですね。大変ですねっていうか。
大変ですか？地元の伝えになくてですね、ちょっと別のところで見つけたので、ちょっとそこに借りに行こうかなと思って。
ああ、なるほど。じゃあ、それを見て、戦闘対策 .com も聞いてみたいな。
.com。そうですね。
わかりました。
今、サンダルさんは今、どちらにいらっしゃるんですか？何してらっしゃるんですか？お家？
今、ちょっと、仕事中です。
あ、仕事中。あ、もう、すごいですね。熱心なファンですね。
そうなんですよ。いつも仕事をかけてる時にですね、聞いて、ポッドキャスト聞いて、また頑張ろうっていう形ですね。
あ、わかりました。じゃあ、お仕事は忙しいんですか？
は
い、
サンダルさん。
そうですね。はい、
サンダルさん、放送の時に、一応、内野くんがメインでやってますけど、他に市村、工藤、近藤っていうメンツでやってるんですよ。
はい。
誰が一番面白いですか？
やっぱり近藤さんですかね。発言はあんまり多くないんですけど、はい、発言も多くないんですけど、なんかね、空気感がいいですね、ね。彼の発言の空気感が結構好きで、彼のとこだけをチョイスして聞いたりとかやっていますね。他の内野さんとか市村さんのところを早回しにしてですね、近藤さんのとこだけチョイスして聞いてたりするときもあります。忙しいときとか全部聞けないときは、ね、
あ、そうなんですか。
現場では割と近藤君喋ってるんですけど、発言内容に問題があって。
あ、そうなんですか。
編集で切られてるっていう。
あ、そうなんですね。近藤さんが、発言しない時とかあるんで、なんかお風呂でも入ってるのかなと思ったりしたんですけど、そういうことではないんですね。
ちゃんと現場にいますよ。
あ、現場にいるんですね。あ、わ、はい、かりました。
じゃあ、サンダルさんとしては、もうちょっと、近藤くんに喋る回数を。
そうですね。
ね、
増やしてほしいかなって、はい、近藤さんのなんか得意な映画とかでやったらいいんじゃないですかね。
なるほど。香港系の。
あ、香港系が好きな方なんですね。
ただ、俺も内野君も、近藤君と付き合い長いんですけど、いまだにどこら辺の映画が好きか分かんないんですよ。
いまいちね。
いまいちそうですね。
何がツボかよくわかんないので。
わかんないです、
ね。意外なところが好きだったりするんですよね、あの人。
あ、そうですね。わかりました。近藤さんの話はもういいです。
はい。わかりました。お仕事はもう忙しいんですか？
はい、結構。そうですね。今日ももうそろそろ、もちろん終電前ぐらいとか、
ね。うわ、大変ですね。まだこれからちょくちょく聞いて、
そうですね。はい。
また、 乱入してきてくれればと思います。
あ、はい、わかりました。
ちょくちょくこのスカイプでの収録もやってますんで。
ええ、あ、はい、そうですか。はい。またじゃちょっとまめにあのチェックして。
ええ、仕事中でもいいんで。
エアチェックして、はい、わかりました。また参加させてもらいます。
じゃあ、あの、お仕事頑張ってください。
あ、ありがとうございます。はい、お二人も頑張ってください。
どうもありがとうございます。
私聞きますんで、はい。
はい、どうも、お疲れ様です。
どうも、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうも。
で、何の話だっけ？
え？誰が出たら、誰が出てたらいい？
誰が出たら見に行くかみたいな
話。今、旬って言ったら誰なんだろうね。いや、あの、好みとかじゃなくて、旬の女優って今誰？
よく見るのは広末涼子よく見るけどね。
ああ、やっぱ未だに広末か。
未だに広末涼子なんじゃ。
宮崎葵とか。
あ、宮崎葵だ、葵だ。
ああ。
はいはいはい。
あと、ま、最近は、あれなるんだろうな、上野樹里とか、大河も決まったし、みたいな。
あのさ、俺、上野樹里のね、ドラマは見てないんですよ。これ、この間カットされちゃいましたけども、あの、うち。のだめカンタビレ
の
予告だけしか見てないんですけど、あの上野樹里の役柄っていうのは、やっぱりバカなんじゃないの違う？ほや、本当
に。いや、違うって、だから。
バカっていう設定なんじゃないのあれ。
バカっていうのは何？あの、知恵遅れっていうこと？
そうそう。ガンプってことですよ。
ガンプ、フォレストガンプってこと？
そう。
いや、だって、あれ、いやいや、あれ、音楽大学だから、一応。
いや、音楽大学っていうのは、なんか、ああいう人間ばっかりなんだよ。キエーみたいなさ。
あ、だから、ああいうさ、あの、擬音を発する、女なんですよ。割と。うおーとか、ブワーとかいう、ギャピーとかいう、あの、ことを言ってたでしょ。
言ってたね。
そういう女の子っていう設定。別に、アウアウみたいな感じじゃないでしょ。
まあ、そうではあるけども、なんていうの、見ててさ、バカにしか見えないんだよね。あの予告見た限りでは。
いや、でもそんな、知恵遅れ的な要素はなかったような気がするけど。
知恵遅れっていうよりも、あの、旗棒みたいなさ。
微妙な境界線ラインみたいな。
そうそういう設定なのかなとちょっと思って。
あ、でも、まあ普通、あ、でも漫画の、
はい、
漫画のあの描写を、
うん、
そのまま実写に持ってきたら、でもそんな感じになっちゃうかもしれないね。
じゃあ、上野樹里っていうのは、その、漫画の設定をそのまんまこう、生身に置き換えて演技してるから、ああなってるんだ。
多分そうだと思うよ。
なんか先輩の首筋にガブって食いついちゃったりとかさ。
ああ。
いや、バカだなと思って。
いや、多分そういう描写は多分、漫画ではあるんですよ。
そうなんだ。
うん。
いや、俺、多分これ、本当深読みなんだけどさ、作者が、そう言わないでおいて、キャラとして設定してる？
ああ、裏設定として知恵遅れみたいな。
そう、まあありえないと思うけども、イディオットサバンだよ。
ああ、サバン症候群ね。
サバン症候群、
そうです。サバン症候群でかなり、あの、ピアノの上手い人とかいるもんね。
そうそう。
そういう感じの設定じゃないのかと。
だからそうは言わないけど。
あ、でもわかんない。俺、漫画もドラマも全部見てないから、あれだけど、そういうのが、実は、のだめはサバンなんだよなんて、あの、結末っていうか、謎、種明かしがあるのかもしれないよ、途中で。
いやー、多分、天真爛漫っていうキャラクターなんでしょ？
そう、多分そうです。
多分そうでしょ？
うん。
で、あの、ほら、なぜかっていうとさ、岸和田少年グレン隊見たことある？じゃあ、カオルちゃんは知ってるでしょ？
カオルちゃん知ってる。
カオルちゃん知ってる、大体イメージできるでしょ？カオルちゃんとかさ、それから、ジャリンコチエあるじゃん。
うん、
ジャリンコチエの、
鉄。
お父さん、鉄か。
うん、鉄。うん、
鉄、
うん。
で、あの人たちさ、仇じゃないじゃん。
うん。
仇じゃないにもかかわらず、ヤクザでもないんだよ。
うん。別に団員とかじゃないよね。
団員とかじゃないんだよ。
うん、
で、ヤクザ、仇に出ない、なくて、ヤクザのことをすごい嫌ってるわけ、あの人たち。
うん、そうだね。うん。
でしょ。
うん。
で、これは作者ははっきり言わないけども、うん、 やっぱりそういうさ、生まれがそういう生まれなんだっていうことの暗喩なんだよね、あれ。っていう設定を使っておいて、それを物語の中に出さないでおいてやってるの。物語にすごく厚みが出るのよ。ジャリンコ知恵って実は、ね、うん、貧乏だけどもけなげな少女の物語じゃなくて、そういうところの社会のさ、そういう部分での描写っていうのを作者は意図的にやってるから、あれは。
そうなんだ。
そう、あれはそういうことになる
の。まあでも、まあそう、そう言われてみればって感じだよね。
っていう感じでしょ。で、俺多分これ本当考えすぎだと思うけども、上野樹里のあの演技、いやまずあの演技が、ちょっと俺あんまり、まあ個人的に楽しくなかったっていうのがある。わーいとかって言って先輩の首筋に噛みついちゃうあたりがさ、いい年こいて何やってんだみたいな、ふうに思っちゃったので、まあそれでね、ちょっと、あれ上野樹里の役って、バカなのかな
バカ。
まあ、さあ、見てない映画の話したじゃん。
見てない映画の話、あ、うん、見てない映画の話ね。
してたでしょ。で、俺、収録終わってからさ、なんかまだあったなと、ローマの休日どころじゃないようなやつが、自分の中であったなと思ったらば、やっぱりあってさ、
何？
俺ね、スター・ウォーズ見てない。
どういうこと？スター・ウォーズの、最初の三部作？
いや、本当に、多分意識して、テレビで見たのは、ジェダイの復讐ぐらい、ああ、やってるなと思って、なんとなく見てたのは。あとは、テレビでやってんのを途切れ途切れに見ただけで。
でも、俺にとっての、それは、ガンダムだね。多分、プラモデルとか、兄貴が好きだったから、俺も、一緒になって、買ってたりしたんだけど、テレビシリーズも飛び飛びでしか見てないし、なんでね、ガンダムは、いまいち人間関係がちょっとよく分かってないんでね。
俺もプラモデルは作ってたから、モビルスーツの名前は全部知ってるけど。
そうそうそうそう。例えば、機動戦士ガンダム F91 だっけ、はい、劇場版とか、ああいうの見てたりするんだけど。
あ、そうなの。
一応ガンダム好きなつもり なので、ガンダム、はい、一応テレビシリーズ通して見てないくせに、ガンダム好きなつもりなので、劇場版とかあったら、ちょっと見たり、
はいはい、
見たりしてるんだけど、はい、基本的の最初のガンダムの設定は分かってないので、いまいち本当はエセなんだよね。
そう、俺はね、スターウォーズはね、ジェダイの復讐ぐらいしかまともに見てないから、しかもテレビで。
うん、
だから。
松崎しげるがハンソロやってるような。
いや、それは違うでしょ。
あ、違う、それ違う。
そういうさ、さまつなことは知ってるのよ。松崎しげるがハンソロだったとか、大場久美子がレイヤーやったとかね。そういうさまつなことは知ってるんだけど、フォースって何とかさ、超能力でしょ。
まあ、超能力だよね。
うん。とか、ジェダイ騎士団ってどういう立ち位置なのとかさ。
うん。
だから、全然わかんない。あ、ダース・ベイダーの中の人っていうのは、悲しそうな顔したおじいちゃんなんだってことは知ってんだよ、だから。だから、ガンダムもそうだな。意外とだから、同世代的にさ、これはっていうのって、俺結構見てないなぁ。ヤマトも見てないし。
ヤマトもね、あ、でもヤマトはね、俺ね、確かに、テレビシリーズ通しては見てないけど、やっぱ映画とかは、見たよね。映画、さらば宇宙戦艦ヤマト。
から。あれ、艦長は違うでしょ。
さらば、沖田十三じゃない。
いや、なんかもっと若い人いなかった。
え？
映画版とかで。
さらばは、さらばは沖田十三だったよ。
あ、そう。
違うんだっけ？
恐ろしいね。
わかんない。あれ、沖田十三は基本的には、1回目のヤマトの最後で死んじゃうんだっけ？
死んじゃうんでしょ？
あ、そうそう、地球か、地球か、何もかもが懐かしいなんて言いながら死ぬんだよね、あれ。
それ知る、それは知らない、そうな
の。あれ、この名台詞、確かそんな名台詞言ったよね、沖田十三。じゃあ、銀河鉄道999は？
テレビ版、 は何本か見てるけど、オチは知らない。
あ、映画は見てないんだ。
見てない。
あ、そう。
見てない。
もちろん、さよなら銀河鉄道する以内も見てない。いや、
知らない、知らないだ。何本映画があるのかも知らない。
俺はね、かなり、銀河鉄道する以内とか、宇宙戦艦ヤマトの映画、昔さ、
うん、
レコードでさ、
はい、
あの、ドラマ編ってなかった？
あ、あったね。
音だけ入ってんの、レコードで。セリフだけ、セリフと効果音だけ入ってる。
ありました、ありました。
アニメのドラマ編っていうのがあってさ、あれ、ヤマト、銀河鉄道3-9ってさ、全部買ってたよ、俺。あの、レコードがすり減るまで聞いてたからね。ドラマ編。大好きだった、俺。アニメのドラマ編、うん、必ず買ってたもんね。ヤマトと銀河鉄道は。
まだビデオがない時代。
ビデオがない時代。うん。レコード2枚組かなんかでね。
はぁ。
割とこう、避けてる、見ないで避けてる映画みたいなのあるじゃない？
あるよ。
例えばさ、秋元康監督の映画とかさ。
はい。
ああいうのどうなんだろうね。辻人生さんの
映画とかさ。いや、トライしたくないな。
どうなんだろうねっていうさ。
竹野内豊とケリーちゃんが出たのがあったね。冷静と情熱の。
あ、情熱の間。あのさ、
はい、
辻人生の小説ってどうなの？
いや、
基本的に。
俺合わないね。
読んだことある？
あるよ。
お、
結構ね、悲しい時に夜中にバイクで走りに行っちゃうみたいな、そういう描写とかあったりして。
あ、
割とこう、わかりやすい。
あ、江国香織とかってどうなの？小説。
いや、だから、
その辺がさ、俺ちょっと、
はい、
あれ、例えば比べてみると、亜美先生と比べてどうなんですか？
あのね、桜井亜美、霊さんになってしまうけど、やっぱり亜美先生の方がサービス精神はある。
ああ、サービス精神ね。
桜井亜美先生はさ、見せ物、まあ確かに見せ物を公表したと思う。でも、客を中に入れてる時点でさ、大した腕だよね。
ああ、まあね。
うん。
ああ。
やっぱ入ってくるから。
ああ。
うちのさ、そうだ。本物の見せ物見たことある？
あ、俺本物の見せ物は見たことないんだよ。
やっぱりね、ワクワクするよ。
そうだよね。
うん。
まだやってんだっけ？
いや。
花園神社とかでやって
る。花園神社とかに行けばまだやってるのかな？やって
ないのかね、もう。蛇が見たり。
え？
蛇に噛みついたりと
か。あ、俺が見たのはそういうんじゃなくて、新潟の、神社でね、宇宙人の死体っていう。
割と現代風にアレンジしてる。
現代系のやつを見たことが。あ、大人が連れてくれたんだけどもさ、大人も結構ワクワクしても何あれみたいな。帰ってみよっかって言って。
そうだよね、なんか、見せ物小屋って原点だよね。やっぱ嘘だと分かってるけどワクワクする
感じ。ワクワクする。そう、やっぱりなシートの中に入った時は、うん、ワクワクしたもん。
うん、
だからテントの中央にさ、
うん、
こうホルマリン漬けの瓶がバーン置いてあって、
うんうん、で
中からさ、
うん、
ライトが、
うん、
ぼんやり光ってるわけ。
うん、
でテントの中にその宇宙人とかの、UFO の写真とかそういうのがいくつか貼ってあって、
うん、
で、机のさ、ホルマリン漬けの横に、なんかそういう英語のさ、書面みたいなの置いてあんのよ。保証書だからなん
だ。保証書。これ本当ですよ、みたいな。
本当ですよ。やっぱ息を詰めて見たもんね。早く見たいなぁ、みたいな。
それ何？置いてるだけなの？
置いてるだけで、置いてて、はいどうぞって言って、ま、中でマイクの、その
人宇宙人の死体をホルマリン漬けになってるのを、
そうそう、宇宙人の死体ホルマリン漬けになってるんですよみたいな感じです。工場を説明して、はいどうぞって言って、
はい出てみたいな、
見てい
つ頃の話それ？
それ俺が中学生ぐらいの頃の時。
あ、中学生ぐらいにまだあったんだ、そういうのが。
今考えてみれば、
うん、
本当に宇宙人の死体だった可能性もあるけど。いや、今考えてみればよ。大人になって今考えてみれば、宇宙人の死体だった可能性もあるけども、多分ね、俺が見たのは、ペンキで色を塗ったわさびだよ。
え、そんなのなの？
そう。
そんなちっちゃいの？
ちっちゃい。
ペンキで色を塗ったわさび。
わさび。
そんなもんなの？人の形してないの？
だから、うん、逆に信じちゃったんだよ、俺。
なんで？あ、人の形してないから？
してないから。でも普通なんかほら、まあ、動物類とか爬虫類っぽいものを
想像するじゃない、まあ宇宙人の解剖フィルムみたいなのを想像するよね。
想像するじゃない。
うん、
でしかもだ中学校1年生だから俺、
うんうん。
だから入ってったらさ、うん、わさびっていうものを知らないしまだ。
ああ。
知ったかもしれないけども、わさびの根っこに着色したものみたいなものがさ、多分それ系の植物だったと思うよ。
あ、根っこ、な足みたいな形になってたり
する。そうそうそうそうそう。
よくあるあのセクシー大根みたいな感じだ。
そんな感じだ。
足組んでる大根みたいな感じ。
そう、ボコボコした長いものが、細長いものが、あの黄色とそれから黒の斑点がびっしりついてて。触手みたいなのがあって、それが中に入ってて。
それがなんか水につけられてんだ。
そうそうそうそうそうそう、そう、そう。だからさ、意表をつかれるのよ。
ああ、確かにね。
え、これ何？見たことねえぞ、こんなのっていう。話を強引に戻すと、エグニカオリ先生とかってさ、辻人生とかってさ、あの、見せ物的な感じってないのよ。
あ、
だから見ないんじゃない？
そうね、そうだろうね。ミステリーとか好きじゃん。
はい。
ミステリー好きだけど、例えば西村京太郎とかってスルーしてる感じじゃない？赤川二郎とかさ、っていうのを学生、あの高校中高生のよく読む、あ、よく読んでた赤川二郎とかってスルーしてきた感じがあるから、どうなのかなーって。親父がね結構西村京太郎とか読んでるんだけど、読んでて、うん、読んでたりするんだけどさ、例えばさ、このミステリーはすごいとかでもさ、西村京太郎ってまず出ないじゃん。あれはなんでなの？でも結構売れてるじゃん、西村京太郎って。数書いてるじゃん。面白くないの？面白く。なんなの？同じミステリーであの扱いの違いはちょっと何なんだろうって思うんだけど。
何なんだろうね。
何だろう。
西村京太郎の作品にトライ。
うん。いやいや。
ジローはもういい、なんかちょっと、
ほら。例えばさ、このミステリーはすごいとかでさ、あの、伊坂幸太郎の特集とかやってても、まあ普通じゃん。
はいはいはい。
でもやっぱ、あの、今ここで西村京太郎を、語るみたいなことやってないじゃん、どこも。
やってないね。やってない。
やっぱ今どこもやってないことといえば、やっぱ西村京太郎かな、みたいな。
あまりにもさ、大きすぎてじゃない？
あ、確かにね、うん。あの、西村京太郎の代表作って何？何なの？
なんだってなるでしょ？
何なの？
例えば、
最高、西村京太郎だったらもうこれ、最高傑作これ、みたいな。
うん。
って何なの？
いや、読んでないよ、俺に聞かれて。わかるわけないじゃないですか。
あの、西村京太郎に共通してる探偵なり刑事なりっていうのがいるんだっけ？
十津川警部？
あ、十津川警部か。そうだね、そうだね。
十津川警部。
キンキンがやってたりするんだよね。ね、
そうなの？
あれ、キンキンやってなかったっけ？
十津川。ああ、テレビドラマね。
昔。
はいはいはいはい、
うん。映画になったりしたっけ？西京は。ないか。
西京
十津川警部。十津川警部シリーズ映画化、なんで映画にしないんだろうね。だってそれだったらさ、原作ファンが見に来るよ。
あ、確かにね。
だって十津川警部シリーズ映画化、すんごいなんか大規模なさ、撮影隊組んで。
そうだな。
なんでやんねえの？
なんで映画化になんねえんだろう。
なんだろうね。
例え変だけど、やる気満々って知らない？漫画。
ああ、はいはい、知ってます。
知ってますよね。
漫画でしょ？
漫画。
新聞の。
そうそうそう、エロ漫画。
うんうん、
あ、
映画化してたね、あれ。
あれ、やる気満々とかもさ、うん、今さらエロ漫画としてどうこう言おうと思わないじゃない。
うんうん、まあね。
作品として。
やる気満々。うん、
やる気満々だし、
うん、
ただスタイルは決まってるよね。
うん、うん。っていうか、あれ、
あの人、
そんなに、パターンないよね。
パターンない。うん、ただ、
相手の回が変わるだけでしょ、毎回。
回が変わるだけだけど、大体同じでしょ。ところで、エロ小説で言うと、宇野浩一郎あるじゃない。
うん、
あれもさ、
うん、
芸風は全く同じじゃない。
うん、
私なんとかなんですっていう文体 だけで、うん、膨大に書いてるでしょ、
うんうん、
で一応読めば面白いんだけど、うん、やる気満々とか宇野浩一郎であっても、
うんうん、
今更これさ、小説とか漫画としてどうこう言おうと思わないでしょ。
ああ、まあ確かにね。
スタイルとして確立はしてるけども。あ、まあでも、うちのは読んだことないんだよ、西村京太
郎。西村京太郎ないね。読んだことある？どれか。
ない。
ないよ、ね。
ない。あれ？浅見光彦は違うでしょ？
あれは内田康夫。
内田康夫か。
うん。
浅見光彦は割と映画化されてるの。
されてるよね。
うん。
でも内田康夫と西村京太郎ってどっちが格が上かって言ったら西村京太郎でしょ。なんでだろうね。やっぱあの見せ物的な要素がないのかな。あ、それかもね。
見せ物的な要素がない？
うん。
あるんじゃない？
あるかな。
だってすごく身近なものをトリックに使ってる。時刻表トリック。
だからだよ。身近なものを使ってるからだよ。
うんうんうん。
内田康夫っていうのは割とあれでしょ？
電気的な。
電気的なね、ものを使ったり、非日常にちょっと足突っ込んだような、うん、
はいはい、
事象を使ってるからなのかね。やっぱ映画になりにくいのかね、やっぱ日常的な電車トリックみたいなのは。
あ、電車トリックってのもすごいトリック。
どうなんだろうね、時間表で、基本的には時間表なの、あれ。
時刻表シリーズだと思う。十津川警部といえば。
あれ、いや、すごいと思うのがね、あの、うん、時刻表だけでそんなに何本も作れるのかっていう話なんですよ。すごい、すごくない？ちょっとね。
すごいよ。
すごいと思うんだけど、時刻表を使ったトリック。
時刻表を使ってトリック
ってどういう、
どういう。よっぽど電車が好きな。
でも、てっちゃんとかってさ、鉄道マニアとかが読んでんのかね、西村京太郎。そうでもないような気もするんだよね。よ
そうでもないような気がする。ただ、あの、新刊が出るとさ、
うん、
平積みになってるよね。
割とね。
西村京太
郎。割と売れてる。気はするし、本数出してるし、
いや数出してるなんてもんじゃないでしょ。
ないよね。
松本清張超えてるぐらい出してるんじゃない。
超えてる超えてる超えてる。何なのっていうぐらい。
多分口述筆記だと思うけど。
そう
おそらく。
そうなのかな。
おそらく何人もあのライター抱えてると思う。
あ、そう。
俺の友達で中学校で同級生いるんだわ。そいつが西村京太郎大好きで。
おうおうおお。じゃあその人をゲストに迎えて、
いやいやいや、それ多分行方不明なので、普通なので、ただあの高校になって会った時に、その西村京太郎の十津川警部のなんとかっていうやつはすごいって言ってたのよ。
うんうんうん
うん、もうアガサクリスティバリのなんかミステリーサークル、ミステリーサークルっていうのはその閉鎖状況なので、うんうん、バンバン人が死んでって、十津川警部そのものも。あの命の危険にさらされて、すごいどんでん返しどんでん返して、で西村京太郎の他のは普通だっていうの、
うんうんうん、
それだけは読めって言われたの今思い出した。ただし署名は忘れました。
なんだよそれ。
あれじゃないかな、あの星新一とかさ、
あ
一時期読んだじゃない、
うん、読んだ読んだ
読んだけど、
うん、
ある時期になってやめるじゃない、
うんうんうん、
あれみたいな感じなんじゃないかな。読みやすい、つまり
読みやすい、
うん、うん、
そうなのかな。
宇野浩一郎だって読みやすいじゃない。
まあね、あだから、うん、だからあの駅とかによく置いてんのかな、あの西村京太郎とか。
あ、そうじゃない、あの電車の中で読めるから、
すぐ読めるから、
そうそうそう、
読めちゃう。
電車の中で桜井亜美先生はないよね。読みづらいから。
あ、
文体か。
あ、文体。
西村京太郎は多分読みやすいんじゃない。赤川次郎とか必ず清水に置いてあるじゃない。
あ、置いてあるよね、
うん、読み。赤川次郎はたまに読むけど読みやすいもん。
ああ、赤川次郎ってまだ書いてんの？
書いてるでしょ。まあ、本人が書いてるかどうかって、そこ、まあ、いろいろとね、何人ライターがいるのかっていう問題は。
大人の事情ね。
大人の事情でね、あると思うけども。
いやー、トライ してみようかな、じゃあ、西村京太郎。ちょっとね、じゃあ、ちょっとトライしてみる方向で。
うん、
あ、あの、やっぱ本とかもいいよね。
まあ、いいんじゃない、
本も。
これは別にドストエフスキーにトライするわけじゃないから、
ああ
大衆作家でしょ。だからすごくこう、なんとなくさ、スルーしてきたものに対して、
そうそうそうそうそうそう。だから赤川次郎とかもね、ちょっと読んでみたいような気もする。
赤川次郎読んだことないの？
全然読んだことない。赤川次郎とか読む時代ってあるじゃない。うん、中学生とかさ、
読んだね。
そういうその時代に読んでないんだよね。
あ、
読むべき時に読めなかったこの悲しさみたいな。
あるね。あの、うん、じゃあ、 この路線で行くと、うん、ガンダム全部見るみたいな。
そうそうそうそうそう。じゃあそのさ、ちょっと、ウェブで調べてさ、西村京太郎ならこの一冊みたいなのをちょっと読んでみるよ。
いやいや、やっぱりうちはそういう時はさ、当てずっぽうで行かなきゃ。
当てずっぽだの、
うん、当てずっぽうで行かなきゃ。
だってさ、あの人のなんか本のタイトルみんな同じどうなもん。あずさ35号。死の旅路みたいな感じでしょ。もう全部そんな感じで。そんな感じだからさ、ちょっとなんか、本当にあの、リスナーの皆さんで、あの、西村京太郎なら俺に任せろっていう方いましたら、ちょっと、あの、メールで、あの、いただければ私読みますんで。じゃあそんな感じで、
はいはい、
西村京太郎あの、ちょっとトライしてみるっていう。
はい。
よろしくお願いします。
はい。じゃあまた来週。お疲れ様です。はい。